ニュースです。インドネシア国会第一委員会の塚本議員は、停戦合意はイスラエルによる大量虐殺を即時停止し、パレスチナの人道的状況を回復するための非常に重要な瞬間だと述べました。塚本氏は1月16日木曜日ジャカルタでの書面声明で、停戦の決定を歓迎しました。その理由はパレスチナのガザ地区の人道状況が非常に悪く、イスラエルによる民間人の殺害が毎日続いているためです。ロシアは停戦合意の発表はパレスチナの人々だけでなく、パレスチナに平和が訪れることを待ち望んでいる世界中の人々にとっても良いニュースだと強調しました。ロシアによるとガザの人道状況は非常に緊急な状況にあるため、直ちに回復する必要があるということです。停戦により、すべての国際援助は直ちにガザに入り、パレスチナの人々を救うことができます。彼はすべての当事者、特にイスラエルとハマスが、恒久的な停戦が達成されるまで合意された停戦段階へのコミットメントを維持することを望んでいます。さらにインドネシア政府に対し、停戦の各段階の実施を監督することに、積極的に関与するよう要請しました。次に、ザイジラのインドネシア共和国、総領事館は2025年2月23日と24日に、サウジアラビアのジェダーで再び、アメージングインドネシア2025を開催します。この抜けでは特に、ハジエコシステム向けの様々なインドネシア製品を宣伝します。ザイジラのインドネシア総領事館の経済ニュージジョネリアリ・ミン氏は1月16日木曜日インドネシアと外交番組の中でインドネシアラジオ放送局のボイスオブインドネシアに対し、アメージングインドネシアはインドネシアの世界を盛り上げるスパイスアップ・ザ・ワールドプログラムの一部でもあると説明しました。イベントではインドネシアの食べ物や飲み物が数多く紹介されています。
And this year we are going to organizeAmazing Indonesia 2025
今年は時代や様々な国の人々に行って工芸品やハンジ製品を宣伝するために Amazing Indonesia 2025を開催します。食べ物や飲み物だけでなくスパイスもあります。インドネシアにはインドネシアスパイスアップザワールという国家プログラムがあることは知っています。このイベントも国家プログラムの一部です。アルミン氏はアメージングインドネシア2025にはインドネシアから約50社の出展者が参加すると述べました。さらにこのイベントにはジダや他の都市からも数百人の参加者が参加する予定です。次にガザ地区のハマス指導者ハレル・アン・ハイヤ氏はイスラエルによる大量虐殺の間パレスチナ国民が示した不屈の精神を反映した努力を称賛しました。アン・ハイヤ氏はまた停戦の可能にした進行中の解放闘争に対する地域及び国際社会からの多大な支援に感謝の意を表しました。ハレル・アン・ハイヤ氏は現地時間1月16日木曜日、パレスチナのガザ地区で行った演説で、インドネシアを含む世界各国の連帯を認めました。アン・ハイヤ氏はトルコ、南アフリカ、アルジェリア、ロシア、中国、マレーシア、インドネシア、ベルギー、スペイン、イルランドといった魅力ある地域を称賛しました。アルハイヤ氏はまた、レバノンの犠牲を称賛し、レバノン国民はパレスチナの大義を守り支援するために多大な犠牲を払い、多大な忍耐力を示してきたと述べました。次に食品医薬品監視庁は、バイオファーマ社との協力により、国内製薬業界の独立性を高めると同時に、安全で有効かつ高品質の生き物学的製品に対する世界的なニーズにも応えることができると述べました。1月16日木曜日ジャカルタで受け取った声明で、食品医薬品監視庁のタロナイ・クラル長官は、現在成熟度レベルを3から4に引き上げようとしているほか、 WHO のリスト当局の収束に向けて戦っていると述べました。同紙によるとこのステータスによりインドネシアのワクチン製品が新たな評価段階を経る必要がなくなるため世界一番に浸透する機会がさらに大きくなるということです。同紙は食品医薬品監視庁の戦いにはバイオファーマ社を含む関係する利害関係者からの支援と準備が必要だと強調しました。ロシアは食品医薬品監視庁の任務の一つは医薬品と食品の研究、生産、輸出の監督を通じて医薬品と食品の安全性、有効性、利点及び品質を保証することであると説明しました。最後のニュースです。アサノリン大学はニュージーランド政府が支援する奨学金プログラムにおいてマナーティニュージーランド奨学金と協力する機会を歓迎します。アサノリン大学のジャマルリン・ジョンパ教授は1月16日木曜日マカサルで高等教育の質の向上を支援するために国際協力を強化し続けるというアサノリン大学の決意を伝えました。ニアスウェのマナーキーニュージーランド奨学金の代表団の訪問はニュージーランド大使館のプログラム開発担当官マイク・イングリアニ氏、ニュージーランド大使館の教育マネージャーダルリベラ氏、ニュージーランド大使館の連絡担当官ハスリナ氏が率いました。マイク・イングリアニ氏はマナーキーニュージーランド奨学金プログラムでは気候変動、回復力、良好な土地などの戦略的分野について、ニュージーランドの大学院生に奨学金を提供していると説明しました。この奨学金は、ソラワシ州、マルク州、パプア州、ヌサタンガラ州を含むインドネシア東部の候補者を中心に、インドネシアの社会的、経済的発展を支援することを目的としています。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さんコメントです。共和零歳中小企業は 8% の経済成長目標の達成を支援することについてお伝えします。タブオスビアント大統領の政権は在任期間5年間で 8% の経済成長を目標としています。この目標は零歳中小企業の支援により達成されると予想されます。ママン・アブドル・ラフマン・零歳中小企業大臣によると、成長する零歳中小企業は、大統領が設定した経済成長目標の達成に貢献できるということです。ママン・アブドル・ラフマン大臣は、零歳中小企業の企業家を国の隅々に灯る小さなろうそくに例えた。この方法により、大企業のパートナーとなる零歳中小企業の数が、増加すると期待されます。なぜなら現在両社の提携関係にあるのは数千万社に及ぶ中小企業の総数のうちのわずか 7% 程度に過ぎないからです。大規模なビジネスパートナーを持つことに加えて零歳中小企業も役割を果たしサプライチェーンに積極的に加入することが期待されます。インドネシアの零歳中小企業の生産品質は向上することが期待されます。零歳中小企業は認知を取得するたび品質を維持できます。品質を維持し積極的なマーケティングを行うことで零歳中小企業が 8% の経済成長目標の達成に大きく貢献することは不可能ではありません。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia
レッサンの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年1月17日レンビル協定がインドネシアとオランダによって証明されたことから始めます。レンビル協定は公民国、オーストラリア、ベルギーの三国委員会が仲介するインドネシアとオランダの間の協定です。この協定は1947年12月に始まり、1948年1月17日に公民国軍艦 USS レンビルの交番所で、ジャカルタのタンジョンプリョ港に停泊する中立地点として調印されました。 ベンベル協定の最も重要な内容は、オランダが中部ジャワ、ジョクジャカルタ、スマトラのみをインドネシアの領土として認めたこと。インドネシアとオランダの間には境界線があり、インドネシア軍はオランダが支配する領土を離れなければならないことでした。しかし、オランダがジョクジャカルタへの侵略を開始し、スカルノ大統領とモハマド・ハタ副大統領を逮捕した後、ベンベル協定は白紙紙になりました。次に1月17日砂漠の嵐作戦についてです。湾岸戦争は砂漠の嵐作戦として知られ、1990年8月2日のイラクによるクウェート侵攻によって引き起こされました。この侵攻の結果、クウェートは米国に援助を求めました。米国主導の砂漠の嵐作戦はホワイトハウスで正式に発表されました。この作戦は米国のノーマン・シュワルツコフ将軍の指揮の下も、イギリス、エジプト、フランス、サウジアラビア、クウェートを含む32カ国が参加する国際連合軍によって実行されました。1990年8月3日、国連安全保障理事会はイラクに対しクウェートから軍を撤退させると要請しましたが、イラクは拒否しました。安全保障理事会はその後、イラクに対し1991年1月15日までに軍を撤退させる期限を与えました。イラクは1991年1月17日バフダッジ下の要求を満たさなかったため、連合軍は砂漠の嵐作戦として知られるイラク軍に対する空襲を開始しました。この攻撃はイラクの軍事力を弱めることに成功しました。最後に1995年1月17日神戸地震についてです。1999年1月17日マグニチュード7点3の神戸大震災として知られている阪神大震災は、1995年1月17日の朝、兵庫県南部に位置する淡路島北部を震源として発生しました。約20秒の地震で、震源から約20キロ離れた神戸市は大きな被害を受けました。この地震で6433人の命が奪われ、そのほとんどが神戸市の住民でした。これで今日の歴史を終わります。
Give my best in all. より、世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府加盟国への水産物輸出拡大に向け国際協力を構築することについてお伝えします。インドネシア政府は海洋水産省を通じて、インドネシア産の良質な魚の市場を米国に拡大するための国際協力を構築しています。この措置は水産物の輸出を増やし、世界市場におけるインドネシアの地位を強化することも目的としています。1月16日木曜日、アントラ通信社が引用したように、海洋水産製品編集室監督管理庁長官のイシャルティニー氏は、米国の水産市場への参入を希望するインドネシアの水産事業者を対象とした Select USA プログラムを導入したと述べました。イシャルティニ氏はビジネスネットワークだけでなく、ビジネス関係者は米国の各州から水産物の需要に関する情報も入手していると述べました。さらに各州でのビジネスのしやすさを規定する規制情報は、特定の州の市場に参入するインドネシアの水産物輸出業者向けのカスタマイズされたオプションや政策的インセンティブ施設もあります。その他の特典には、米国の特定の州で水産物のサプライチェーンを促進するために代理店を開設し、倉庫施設を建設する輸出業者向けの税制優遇措置やライセンスに関する情報及び様々な州の政策による様々な特典が含まれます。さらにイシャルティニ氏は、これは新しいことであり、米国商務省と協力するのは初めてだと述べました。海洋水産省はこれまで米国の米国品質管理と局と良好な協力関係を築いており、2022年からキムス保持契約に署名していました。イシャルティニ氏は、インドネシアは米国を含む国際的な水産物品質保証基準を実施していると認められている国の一つです。同氏は現在米国の米国品質管理と局に登録され、米国に輸出できる水産加工施設の数は243施設だと述べました。同氏によると、50州と3億人以上の人口を抱える米国では、米国政府の計算によると、2020年には1人当たり平均 19.8 ポンド、つまり 8.98 キログラムの魚介類が消費されることになります。一方、米国における水産食品の需要は年々増加し傾向にあります。イシャルティニ氏は、米国だけでもエビの消費量は年間12億7000万ポンド、つまり5億キログラム以上に達すると推定されると説明しました。一方、2014年11月まで中央統計庁のデータによると、米国は依然としてインドネシアの水産物輸出の主な輸出先国であり、 輸出額は17億2000万コメドルとなっているということです。インドネシアから米国への三大輸出品目はエビ、カニ、マグロ、カツオです。これでインドネシア語を終わります。
Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia.
Thank you.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の食べ物、バフーチブント。意味はチブント豆腐をご紹介します。最近、西ジャワ州観光文化局は40人の文化作品を無形文化遺産に指定しました。その一つがバンドン市の自分と豆腐です。この決定は西ジャワ州の伝統芸術や文化を保存するための取り組みの一環として行われました。そこで今回は無形文化遺産として提案されている40人の文化作品のうちの一つ、自分と豆腐をご紹介します。自分と豆腐はバンドン市の名物料理です。チブント村で生産されるこの豆腐は独特の黄色がかった色で風味豊かで柔らかい食感が特徴です。チブント豆腐はもともと地元のチブント族を雇ったババムペという中国人によって製作されました。1970年代にチブントの豆腐産業は急成長し始め、地元住民の主な生計手段となりました。チブント豆腐は高品質な原材料と厳密に管理されたプロセスを経て生産されています。チブント豆腐に使われる水は一晩放置された自噴水から採取されます。味と色のために天然染料としてタメレックの実を使用し、踏み付けとして塩のみを使用します。したがって自分と豆腐がとても美味しくて風味が良く、固くないのは不思議ではありません。バンドン市を訪れた際にはぜひ自分と豆腐をお土産に買ってみてください。豆腐の製造工程に興味があることは、バンドンの自分とババカン豆腐観光村を訪れてみてください。そこでは支配人が自分と豆腐の生産地として有名なこの地域の起源についての物語や歴史的説明をしてくれます。店内では竹で、スライシュユ豆腐、豆腐クルプック、ヒロド豆腐など、豆腐加工品を好きなだけを楽しみいただきます。皆さん、皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRE 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Walau ku banyak kekurangan, memang sulit untuk dapatkanmu. Tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku, sayang, sampai tua nanti. Percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku,
gak bisa, karena bakal lebih dari itu.
より世界へお届けしているフォイスオフマネージャーです。次はワンのワニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は2つのインドネシアのホテルはトリップアドバイザーの2025年世界のベストリストに選ばれたことについてお伝えします。バリ島の2軒のホテルはトリップアドバイザーの2015年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであるトリップアドバイザーによると、バリ島の2つのホテル、アディワナ・スウェーターホテルとパルマリゾート・ウブッが2025年の世界最高のホテルのリストに含まれています。 トリップアドバイザーの公式ページによると、ギャニャル県のアディワダスーパは静かな雰囲気があると言われてます。ブリトウブの美しいエリアに位置するパッマールズとウブは、周囲の自然の美しさと卓越したサービスにより、この名誉ある賞を受賞しました。バリ島の2軒のホテルは、トリップアドバイザーの2015年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであり、トリップアドバイザーによると、バリ島の2つのホテル、アディワナスエタホテルとパッマールゾートオムルが2015年の世界最高のホテルのリストに含まれています。トリップアドバイザーの公式ページによると、ギャニャル県のアディワダスウェタは静かな雰囲気があると言われています。バリ島ウブの少しエリアに位置するパッマールズとウブは、周囲の自然の美しさと卓越したサービスにより、この名誉ある賞を受賞しました。緑豊かな棚田の景色と豪華な設備を備えたパッマールゾートは、日常の喧騒から逃れるのに最適な場所で、ご滞在は忘れられない思い出となるでしょう。ウブの中心部に位置するこのホテルは、バリの文化とモダンな快適さが融合したデザインで、静かな雰囲気を提供しています。パッマールゾートウブは静かな環境でリラックスするのに最適な場所と考えられており、様々な楽しいアクティビティを提供しています。トリップアドバイザーのレビューによると、このリゾートには緑豊かな景観を見渡せる、これまで見た中で最も素晴らしいインフィニティプールがあるそうです。パッマールゾートウブでは、フィットネスクラス、自転車ツアー、ハイキング、スパ、サウナ、お食事、周辺地域の探索などのアクティビティを楽しみいただけます。ジェニアル県のアディワナスウェタは平和な雰囲気があると言われています。このホテルではヨガルームでリラックスしたり、スパで贅沢なひとときを過ごしたり、緑豊かなジャングルを直接見渡せるプールで人泳ぎしたりすることができます。この認定により、バリ島は自然の美しさから素晴らしい宿泊施設まで、この島にはあらゆるものが揃っていることを改めて証明しました。来年の休館を計画している方は、世界的に認められたこの2つのホテルの特別な体験をする機会をお見逃しなく。レッサンの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南スラブ市の歌についてお伝えします。この歌のタイトルは、ナアティモポジレ、愛する心ゆえにという意味です。この曲はアビラフィによって書かれ、ブギスにあります。ナアティモポジの歌詞は、ずっと一緒にいることを約束する二人の間の献身的なラブストーリーを書いています。それでは皆さん、これはアビラフィが歌うナアティモポジという曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sangat dia untuk
Voice of Indonesia. Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は foi_official、Twitter は @foi_indonesia、TikTok は foi_official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id. dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Luar Negeri menyatakan kerjasama seluruh negara jadi prioritas Presiden. Menteri Bahlil mengatakan pembangunan industri LPG domestik penting untuk kurangi impor. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu menyatakan bahwa pemerintah sangat serius menjalankan kerjasama dengan negara-negara asing. Juru bicara Kemlu, Roy Sumirat di